周辺自治体との連携も視野に置いた石原新銀行、東京発の金融改革の行方が注目される。
実際2004年度に創設するということで、地方自治体が母体となる銀行はこれが初めてだそうですけれども、うん、加藤さんはどんなふうに評価してい
ますか？私はね、いいことだと思いますよ、うん、やっぱりね、一番今日本の困っていることはね、日本銀行はいくら貨幣を発行したってね、うん、それは国民全体に行き渡らない、うん、特に地方は全然行かないんですよ。で、地方の方で一番困っているのはみんな伝統的な製造業でね、はい、これはみんな資産を持ってるんですよ。でその資産を持ってるやつはどんどん資産がデフレで下がってきますからね、そうすると耐えられないんですよね、うん、でそういう状況の中でじゃあお金貸してくれと言うとね、銀行はもうそんな不良債、自己資本を下げるようなね、資本比率を低くするような、そういう不良債権にお金貸せませんって言って、貸しませんからね。で、そういう状況の中で、じゃあ、東京都の中にも中小企業いるから、特にリソナは中小企業向けの相手をしてましたからね。で、そういう意味でいくと、それに対抗するための資産が全然ないような、負債が全然ないような銀行を発足させれば、機能的に、その銀行の機能は働くだろうという見方は間違ってませんよね、うん、ただいいところを狙ったんだけども、東京都だからできるんであってね、
まあいろんな企業が本当に実際手を挙げましたからね、
だからこういうね、まあ、ちょっとね かっこいいことをやりすぎるなって感じがしなくはありませんけどね、
うん、ただ中小企業向けの融資に仮にまあすごく力を入れたとして、うん、実際収益ってのは上げられるもんなんですか？
いや、これだから全然負債がなきゃいいですね、
上げられる、
ただ長く続けたら危ないですよ
そのバブルが崩壊しきったところでスタートするわけですから、その負の遺産、不良債権を持たずにスタートするんで、それが圧倒的に有利です。
でも無担保融資ですよ。
ただいずれ行くでもいますよ、うん、ただしその担保をね、何見るかが重要だと、その目を聞く人はね、今の金融界にいるとは思いませんね、うん、だから私はおそらく石原さんこれからやろうと思ったらって人集めが大変じゃないですか、うん、どれだけそういう実力のある人集められるかね、大体、うん、このコンピューターがね、今どんな方向に進めるかで分かってる人なんていないんだから、うん、IT からね、どんどん IP 変わってますよなんて言ったってね、みんなキョトンとしてるんですからね、そんなところでね、どうやってね、うん、こういうところが担保をね、考えながらやれるか、私も無理だと思いますね。
まあ、そうは先ほどおっしゃった、社会主義の道ですかね、はい、これも一つと、はい、見られないんですかね。
これはね、そういうのに対抗する一つの勢力として出てきたわけですね。ただし、自分自身もそれにどんどん取られていっちゃう可能性がある。うん、つまり虎に虎穴に入って自分が虎になっちゃうこともあるかもしれませんね。
とにかくですね、このお金が回らない一番の問題点というのは何だというふうにお考えですか？
やっぱりそれはね、資産が非常に苦しくなってくると、自己資本比率を確保しなきゃならないということね、はい。これがやっぱり大きな銀行の制約ですよね。
そうですよね。
銀行としてはもう、とにかく 8% の自己資本比率を守らないと、国債活動ができない、はい。国内だけだったら 4% 以下でもいいって言ったら、実際はリスナーはもう 2. いくつですからね、はい。もう全然ダメなんでしょ。ところはね、逆に城南新規なんてすごいですね、あれね。もう 12% 持ってるんですからね。
いろんな方法で商品出して頑張ってますよね。
あれはね、非常にバブルの時にね、はい、あんまりそういう健全、不健全なことやるなって言ってね、小原さんって元気な人がおりましてね、うん、止めてたんですよ。それは非常に良かったですね。
では、では加藤さんはどのようなことを、方法を考えていらっしゃるかというと、
それはね、ここに私書いたんですけども、はい、さっきは私は植草さんにちょっと申し上げたんだけども、お金をいくら日本で今出しちゃって、地方にお金は回りませんよ、ということを私言いましたね、はい。で、地方にじゃあ任せるためにどうしたらいいか、もっとお金を地方に融通すれば、地方も活気が出てくるんですね。
よく金融機関を使うということですか？
使うんです。で、ちょっとその前言っておかなきゃいけないのがね、はいはい、地方へお金を回すってこう言うとね、すぐ銀行関係の人は言うんですよ。日銀もそう言いますけどね、地方に需要なんかありませんってこう言うんですよ。嘘なんです、あれは。
需要いっぱいあると
思う。需要いっぱいあるんですよ。とにかくね、福祉関係だってね、ゴミ処理だって大変なんですから、で、そういうところにお金回すのには、どうしたらいいかというと、やっぱり地方にパイプを作ってないとダメなんです、うん。そのパイプを作るのが、一つは政策金融機関なんですよ。うん、政府系のね。とか、これやるとね、逆行しちゃうんですよ、増します。特殊法人を自由化しようって言ってるんでしょ、うん、それを自由化しようと思ったら、逆にどんどんどん政府の人が強くなっちゃう。うん、これダメなんです。だから私は一番いい方法は2番目の地方、地域通貨、地方通貨っていう、まあ、ローカルマネーですね、うん、を作った方がいい。で、そうすると、各ね、県にね、地方自治体に通貨発行権を与えるんですよ。通貨発行権を与えるってことはね、 よくみんな誤解しちゃうんですけども、日本銀行はどうしてあれ儲かるかって言ったら、わずかは1億円の資本金であんなにどうして儲くなるのかって言ったらね、それはご承知のように、1万円のお金発行すれば、コストは1円だとすれば、9999円、日本銀行の懐に入っちゃう。あれをですね、政府でやれっていうのが首都技術なんか言うわけですね。政府支援でやれって。ところが政府支援でやったって、それは地方に回るという可能性はないんですよ。そうすると地方にそれを回すとすれば、やっぱり地方がその発行権を持つことなんですよ。
今加藤さんおっしゃったような財政のありようっていうのは、ある意味ではその植草さんのおっしゃるような財政の出動のあり方とこうどこかこう接点というのはありますか。
私にとっての学生が、それをテーマにですね、その地域通貨の発行というので、論文をこれからまとめる予定なんですけれども、ただですね、今日銀は短期に大量の資金を出しているということは、銀行の日銀預け金は潤沢にあるんですね。で、通常はこの預金準備率という縛りがあって、準備預金が足りないので融資を増やせない。ところが今いくらでもできる。ところが融資が増えずにマネーサプライが増えない。最大の理由は、銀行の側にも一部理由はあるんですけれども、やはり景気が停滞して資金所が停滞している。本当に貸し出したいような先に資金所がない。ということはこれ地方も含めて経済活性化と経済を引き上げる政策を取ると資金所が生まれて前の供給も増えていきますから。私はいろんな工夫があると思うんですけれども、やはり経済そのものを活性化させる政策をしっかり打つというのが一番の決め手です、ね。
財政政策。
で、今やるとすれば、これはもう財政政策しかない。ただその時よく誤解があるのは、それは財政赤字を増やす政策じゃないかと言われるんですが、それは全く間違いで、経済が活性化すると税収が増える。それが財政赤字を減らしますし、もう一つ重要なのは日本の財政の根幹の問題は社会保障の問題ですから、それをしっかり打ち出せば財政の対応力も十分あるんですね。
お二人は旧国12の提言というので、こういろいろこれから、稲盛さん、京セラの稲盛さんとか酒屋大志さんもメンバーに入ってらっしゃいますけど、今のようなお話も当然なさるんで、その生涯今の植草さんのその財政の
賛成ですよ。今日本で一番いけないのはね、はい、名前出しちゃいけないけど、厚労省が一番いけないですね。厚生労働省、あそこはね、規制が厳しすぎますよ。例えばね、どんどん病院だって自由化したっていうのにそれやらないでしょ、日本医師会が抵抗するからね。それからあるいはその保育所制度をもっと自由化すればいいんですよ、あるいはそれから今保健所長の医師の資格なんてのはね、強制することはないんですよ。それを一生懸命それを適用する。
加藤さんは基本的に植草さんとはお考えがこう似ていらっしゃる。
似てますね。
似てらっしゃる。
だからマクロの経済政策の手法で違う部分はありますけれども、ただ今回29日に発表するその提言でも、やっぱり本当の意味での地方分権ですから、道州制の導入っていったことを含めた、単に財源とか権限とかいうよりも、もっと国の形を変えるような、そういうことも提言しています。そういう点で非常に共通点が多いと思います。
そうなんですね。また近々小泉さんにもそのお話の中身を、
ぜひね、人分かってくれないんですけどね竹村さんは分かってたけどね、
はい、どうも今日はありがとうございました、はい。